サンデース
マイルトーク。
はい、今週も始まりましたサンデースマイルトーク、8月27日、はい、もう8月今日で終わりということ で、ね、早いですね。まだまだ残暑はね、こう残ってますけど、今月最後のねゲストになりますが、引き続き犬月念病院の金丸院長と山内さん、ご視聴よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、後半ちょっとたくさんまたメッセージいただきたいなというふうに思うんですけど、内容はですね、先週ちょっとこう後半ちょっと触りにこう、まあ記念病院、犬月念病院さんが取り組んでいるチーム医療についてというところでちょっと触りをねちょっとお話しいただいたんですけど、まあその第2弾ということで、まあ特に前半はそのついてのこう、まあ骨子をちょっとお話しいただきながらというところと、後半は実際じゃあ具体的にどういったこう実践で取り組んでいらっしゃるのかというか、まあ実践ベース、特にね、あの市長さんなんかはこうやっぱ現場第一線でまだやられていると思うんですけど、まあそういった中でこう、まあ犬月念病院のこう、まあ看板を背負ってどういったこう地域の皆さんとか患者さんに対してこう、まあ、あの実践されているのかというところのね、お話聞ければなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、ということで、先週に引き続き、犬月念病院さんのこうチーム医療についてということで、お話しいただきたいなというふうに思うんですけど、まあ、あの先週はどちらかというとこう、まあ、院長が若い時にこう経験されたことをそのままこう、まあ犬月さんにこう来られて、それをこう、まあスタッフの方にこうちょっとこう浸透させていくっていうところのお話をちょっといただいたんですけど、実際こう今どうなんですか、そういったことチーム医療っていうところでいくと、今具体的にこう今院長先生が取り組んでいらっしゃることって何かあるんですか。
まず医療っていうのは一人でできることって本当に限りがあるんで、いろんな人たちの気づきを合わせて、それでみんなで作り上げるものが医療だと思っているのが僕の考えの基本なんですね、
はい、
だから今の当院犬月念病院では、このみんなの気づきを持って、それで一人の患者さんにどうアプローチしていくかっていうのを最近作り上げています。
それって本当に患者さんと1対1で向き合ってとか、まあ、場合によってはご家族とこう向き合ってとか、はい、いうことだと思うんですけど、なんかどっちかというと介護に近い形が理念が、
いやおっしゃられる通り、実は僕の目指している、我々犬月念が目指しているのは、はい、急性期病院という名前なんですけれども、急性期と介護の世界のちょうど間の橋渡しをやっていきたいなっていうふうに思っているんですね。
なるほど、そこにもね、あの市長さんが第一線にもおられるってことですよね。
そうですね、あのもうそんなに大それたことをしているわけではないんですけれども、はい、あの本当に金丸院長がイムス記念病院に就任されて、まあ、1年が過ぎて、あの行きましたけれども、まあ、本当に前回もお話があったように、就任後すぐにあの院長の方からイムス記念病院の存在意義っていうものについてすごく我々考えさせられる場面っていうのがすごくありました。そして何よりもその患者様を中心とした医療を提供していこうって言葉を、あの私たち医療従事者にすごく常日頃発信していただいたというところが、本当にチーム医療につながっているのかなというふうに思っております。
やっぱ全然そのやっぱこう金丸院長体制になって、
はい、
なんか病院全体のこうなんとかのこう雰囲気変わったとか、やっぱ雰囲気というかあるんですか。
そうですね、あの先ほどあのお話あったと思うんですけども、本当に院長が率先して旗を振ってくれた、そこにやっぱりあの私たちはもともと患者さんのために医療を提供したいという思いが、あのおそらく根底にはみんなあって、あの医療従事者を目指したあのスタッフというのはすごく多いので、それが本当に実現しようっていうふうに院長自ら旗を振っていただいたところに、まあ私たちがもうやりますっていう形でもう本当についていってる感じですかね、はい、だからすごく大きくあの活気が湧いたとあの言ってたらいいですかね、はい、すごく生き生き、あとスタッフがみんな生き生きしだしたっていうと分かりやすいかなと思います。
なんか印象先生すごい、ね、なんかですけど、
いやそんな大それたものじゃないんですよただ一つだけは本当に市長が言ってくれた通り、最初にやっぱり どんな組織にも理念って必要じゃないですか。で、私は本当に前任地でもそうですし、ここの新たに着任させていただいたイムス記念に理念を作りたかった。だからみんなで一緒に考えて理念を作ろうっていう気持ちで発信しました。
うん、なんかもう渋沢栄一の話聞いてる感じですね。論語とその場じゃないけど、なんかまずそのね、利益とかその前にまずちゃんとしたこう理念を持ってっていうところでいくとね、もう来年1万円札の渋沢栄一をなんかこうイメージしちゃいますけど。
いや本当に大事なことは利益より先にってやっぱり考えていかないと、職員たちも本当は、医療介護看護をきちんとやっていきたいっていうのが根底にあったからこそ医療従事者になった、その気持ちをやっぱり汲んでってあげないと、本当の意味でいい病院にならない、というのが基本的な発想で、ずっと変わらずにその道をずっと歩いてきたんで、ただそれをみんなに話しただけなんです。
本当この3年間この中ですごいやっぱりこう大変な中、医療従事者の方、うちの介護も結構大変だったんですけど、そういった中でやっぱりこうなんていうかな、とはいえ、今働き方とかも結構ねなってて、病院とかね、こう看護師さんでも本当拘束時間が結構長いっていうか、そういうイメージがちょっとあるんですけど、そこのこうなんだろう、例えばスタッフの働き方っていうところについては院長はどういうふうにお考えですか。
基本的にやはり人間ってオンとオフがはっきりしてなきゃいけないと思うんですね。実は一番最初に理念を作ろうっていう話をした時にオンとオフをきちんとはっきり分けようよ、だからオンの時は全力で頑張ろう、だけどオフの時は何したってみんないいんだよ、自分の自由に気持ちを羽ばたかしていかないと、やっぱりずっと根を詰めると人間っていい仕事できないです。
そういえばあれですよね、院長も1ヶ月ぐらい前にこう沖縄にプライベート旅行に行かれて
1週間前ですね、
満喫されて、
そうですね、
なんかやっぱそういえば院長自らがやっぱそう実践するってことが、何をこう言葉にするよりもね、スタッフにこう伝わっていくんじゃないかなって思って、これってどこの会社とか、要者は社服だけど、
そうですね、
そこのこう、なんか体制っていうか、そうなんですよ、こちらのね、要者のアタゴ福祉会っていうのは今週休3日制を取り入れてるんですよ。
もあったりとかあるんですよ、年間で160何日の公休があるっていうので、やっぱ働き方改革でやってるところなんてもあるんですけど、話聞いててもやっぱり入院の方の無料者さん中心って言われてるんですけど、やっぱりそういったこう方向性がしっかりされてるんで、働きやすい病院なんだろうなって聞いててすごく感じます。
そうだからやっぱそういったこうやっぱりね、介護でも医療でもやっぱりこう今後は特にやっぱ働き手不足というか、人がやっぱ若い人たちが、これやっぱり池袋 FM、サンディースマイルトークの意義でもある、そのやっぱりこう若い方にこういろんな医療福祉を発信していって、医療とか福祉とか本当にこう働きがいのある職場だなっていうところですかね。もともとこのラジオ始めて意義がそこだったので、そこに通ずるもんがあるのかなって思ってて、この井水君美さんの、ね、こう理念とか、院長の話聞くとまさにそこが、ちょっと看護師目指してみようかとか、ちょっと頭が良かったらちょっと病院先生になってみたいなとか、なんかそういったとこがこう昔に比べてちょっと窮屈になっているところがあるので、そういったとこをちょっとこうなんかこういった番組を通じてなんか発信できればいいなっていうのがもともとこの番組の目的だったんですけど、本当今月は本当に院長にいろんなとこでいろんないいお話聞かせていただいて、すごくこう何ていうか、本当チーム医療っていうのはこの本当にこうね、院長もおっしゃったようにこれ一人じゃできないじゃないですか。だからそこにやっぱ院長が鳩を振る役として、こうスタッフがそこがみんなついていくっていうところでいくと、なんかこうすごくなんかこう響くものがあるというかね、あるんですけど、院長どうですか、こういったねスタッフとの中に恵まれては幸せですよね、なんかね。
いや本当に幸せです、みんなが特にこうやって市長もそうですけれども、例えばリハビリテーションのスタッフも、でケースワーカーもみんな患者さんのために、先生こういう方法はどうですかとか、いや実は先生の診断間違っててこうじゃないですかって言われたこともありますでもそれが結構正しいんです。だから スタッフたちの気づきを合わせて僕は一つの形にしてるんで、うんうんうん、スタッフたちが本当にちっちゃいことでもいいからアセスメントをして考えて、うんうん、で患者さんのためにこれが最善だと思うことを言ってくれれば、うん、それを集約することが実は僕らの仕事だと思っています、う
んうん、なるほど。ちょっとまたあの後半にね、ちょっとこの具体的にどういうふうなこう取り組みというか実践的にやられているのかとちょっと詳しくお話聞ければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、と、はい、いうことで桑田圭介がお届けしましたけど、はい、
オリンピック
ですね、
いいですね、
はい、ということで後半はですね、まあ、チーム医療ということでいろいろお話しいただいたんですけど、実際このイムス記念病院さんで取り組んでいる実践内容というのをちょっと具体的に教えていただきたいんですけど、どうですかこれ。
じゃあこれは山口市長の方からお願いします、
うん、お願いします。
はい、そうですね、実際に本当にイムス記念病院は金丸院長が本当に就任される前はですね、やっぱり多職種という言葉が医療従事者の中には出てくるんですけれども、まあ、専門職が、まあ、たくさん医療、まあ、病院にはたくさんいますけれども、みんな個々に一生懸命やっていたんですけど、まあ、院長が就任されてからはやはりチーム医療というところを目指してやろうというところで、正直本当に手探りです、私たちも。なのでよその病院さんとかはもうとっくにやってるよっていうような内容かもしれないんですけれども、私たちはやっぱりイムス記念の中でやっぱりやれることを精一杯多職種と協力しながら、まあ、やっているというところですね。まずは本当に先生が血液内科のやはり先生なので、今までと全く違ったやっぱり病気を持った、要は血液のがんの患者さんが多く、大学病院の方から治療の中断とか、あとはもしくはその体力的にもう治療が難しいということで、まあ、要は余命宣告されたようなやはり患者様が多くいらっしゃるケースがすごく多いです。そこでやっぱり余命いくばくもない残りの時間をどういうふうに過ごすことが自分らしく過ごせるのかっていうお話を、もちろん治療方針とともに院長を中心に患者さんやそのご家族様にお話をさせていただいて、まあ、最善一番いい形をチームで、まあ、在宅支援チームという形で多職種共同でやらせていただいています。なので本当に帰れないかもしれないっていう患者さんももちろんいらっしゃるんですけれども、お家に帰りたいっていう希望がやはり持ってる患者さんってすごく多くいらっしゃることに、私たちも本当に携わらせていただいて本当にびっくりしてるんですけれども、じゃあ帰れないじゃなくて帰すためにチームでどうやって帰るためには何が必要だとか、そういった話を本当にもうあらゆる皆さんでこうカンファレンス、要は話し合いの場をいろいろ設けて、いろんな皆さんの先ほどお話にあったような気づきのところでこうやったらいいんじゃないか、やったらいいんじゃないかっていうとこのイムス記念病院としてはやらせていただいております。
はい、素晴らしいというか、まあ、簡単なより難すごく難しいことだと思うんですけど、まあ、ただあれですよね、こうご家族の思いっていうのは様々だと思うんですよ、まあ、場合に、まあ、介護でもそうなんですけど、まあ、例えばいや本当一日でも在宅に帰ってきてほしいとか、いやもう施設に入ってもらうともうちでもいいですとか、いろんなそのご家族の方がいらっしゃって、それはまあ環境的にも経済的にもいろんなことがまあ加味して、まあなかなかこう10人いれば10人ご家族の思いって違うと思うんですけど、それをこう一個一個丁寧に拾い上げていくっていうのは作業ってすごくやっぱり大変だと思うんですけど、その辺でこうまあ市長が取り組んでいらっしゃるっていうことはどういうことなんですかね。はい、
まずはそのやっぱり先ほどおっしゃったように、みんながお家に帰りたいと患者さんはそのように言っても、うん、やはりその患者さんを見るご家族はやはり 漠然と不安が、あの家で何かあったらどうしようとか、あの介護をしたことがないから全くわからないとか、まあ、そういったやっぱりあの相違が絶対に発生するんですけれども、やはりその患者さんを中心に考える、もちろんそのご家族の、あのお話も聞きながら、やはり何度も1回でこれを決断するということではなく、何度もやはり患者さんやそのご家族の方と何度もやっぱりお話をします。でなぜあのお家に、まあ、帰れないっていう決断をされたとしても、1回はあの外出とか外泊とかという許可をやはり先生にいただいて、あの自宅に帰るということが、まあ、永久的に難しかったとしても、お家に一旦は戻るっていうような取り組みをやっぱりすることで、あの患者さんのご家族のこう気持ちが、あもしかしたら見れるかもしれないとか、サービスを調整していただいたり、いろいろこう関わっていただければ、一人で見るっていうわけではないので、本当にあのみんなであの支援して見ていくんだよっていうことを分かっていただけると、気持ちがちょっと揺れ動いたりするケースっていうのもすごく多くありますので、もうやっぱり何度も寄り添って、何度もプランを変更して、何度も話し合って一番いい形を取らせていただくっていう風にさせていただいてます。
これなんとかあれやね、ようちゃんもケアマネやってたけど、ケアマネージャーのこうよりいいケアプランをこうもう目指すっていうところでいくと、それも答えも正解もないしゴールもないんですけど、ちょっとそこにちょっとこうね、はい、連動してるとこがあって、うん、どこまでこうご家族の気持ちにも寄り添いつつもご本人の気持ちをまあこう汲み取っていくかっていうところが、はい、まあ、こういったこと答えないですもんね。
そうですね、答えはないです、うん、はい、
っていうところで、まあ、そういったところのこう、まあ、元々のそのね、こう委員の、まあ、講師作られたのは委員長だと思うんですけど、まあ、そういったところの、まあ、スタッフがこう委員長の旗を振りながら、もう各セクションでみんながこう取り組んでいるっていうのはなんか素晴らしいですね、やっぱりね。
いや本当に山口市長をもう中心としたスタッフたちは本当に患者さんごとおよびご家族と何度も何度も何度も話し合いをしてくれてます、うんうん、でまたそこで得られた情報を持って全職種が集まって週に1回カンファレンスをしながら、時には週に 2,3 回もカンファレンスをしながら、最善の方向っていうのを全員の意見を持って考えていくようにしています。
ちょっとなんかあのふざけた話になるけど、ドクター X のカンファレンスと違うんですね。
さすがにちょっとそうです
ね。いや素晴らしいですね。
本当なんか福祉とか寄り添ってくれる病院っていうのはすごいですよね。
なかなか僕もそういった病院に出会ったことが、ね、ないんですけど、いやなんかやっぱりこうやってこう、まあ、院長理念が皆さんに通じた中で、これ結構1年間という、ね、短期間で、そしてやっぱり新しいこうまたあのこう地域に社会貢献というところでいけば、また職種連携というところですかね、まあ、これがやっぱりその一つのキーワードとして、まあこ の, まああの地域にまた根付いて、あっさり犬津記念病院に入院したいって幼稚思えるね。
そうですね、記念病院になっていきます。
ぜひ繰り返し病気にならない
ようにならないようにまず予防から、
はいはい、ということで、あの今月8月はですね、1ヶ月間、医務室記念病院の金丸院長と山口市長にお越しいただきました、はい、でまあ、いろんなちょっとね、本当にあのうちのラジオ始まって以来、うん、本当にお勉強になりましたね。
お勉強になりました。本当医療的なところも、うん、そうですし、ね、こんないい病院が北橋区にあるんだ、
近くにあるなって全然気がつかなかったんですけど、本当にでもね、あのいい話聞けたのかなと思うんですけど、うん、まあ、最後にやっぱりせっかく、まあ、1ヶ月間いろいろお話いただきましたので、うん、まあ、委員長の方からですね、と、まあ、市長の方一言ずつ、まあ、あのそうですね、こう、まあ、なかなか今は医療介護の現場にこう携わる若い世代の方がね、まあ、ちょっと人手不足っていうところで少なくなってるし、やっぱコロナ禍でね、結構、まあ、特に医療従事者の方はすごい大変な思いされたっていうところもあるので、なんか一言ずつそういった方に対してメッセージいただければなと思います。それでまた院長の方からお願いできますでしょうか。
そうですね、今医療の現場はおっしゃられているように非常に厳しい時を過ごしました。一方で私が今回お話しさせていただいた通り、医療はとても素晴らしいもので、人という人をつなぐもので、こうやって今 ラジオで皆さんとお話してますけれども、我々医療の現場は直接患者さんに触れて、でまた直接患者さんとご家族とお話をして、その触れ合う中で のつながり、それができるそういう職場です。ですから今からこの先就職とかいろいろと考えている皆さんにとって、医療現場っていうのは決して辛いところではなくて、むしろ人と人をつないでくれるそういう温かい職場だということをご理解いただけると嬉しいです。
いいですね、素晴らしい。じゃあ秘書の一言だけお願いします。
はい、院長の後で恐縮なんですけれどもまあ本当に患者さんを通して人生の大先輩で ある患者さんもたくさんいらっしゃいます。患者さんやご家族の方を通して人生の本当に学びになる経験をさせていただくことも多くありますので、本当に医療の世界というのは確かに厳しいとかきついとかっていうのは未だにありますけれども、それ以外にすごく尊いものであると思います。なのでそういった尊い世界の中でお仕事をさせていただいているということは、とても辛いこともたくさんありますけれども、それ以上に本当に患者さんのありがとうとか元気になりましたっていうその一言でもうそういう辛さとか大変さっていうのも一気に吹っ飛んでしまうくらい、本当に素晴らしい尊い職業だと思っております。なので本当に自分が患者さんに対してこう優しくとか寄り添うっていう気持ちを持つためには、やはり自分もこうしっかりリフレッシュしたりとかオンとオフをしっかりつけて行かないとですね、なかなか難しいかなと思う場面もありますので、はい、オンとオフをしっかりつけながら患者さんに寄り添えるような医療従事者の方を一人でも多くなってくれることを祈りつつ、はい、今日は、はい、挨拶というか最後の言葉とさせていただきます、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
8月はですね、医務室記念病院の金丸院長で山口医長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。